Hey, all you have to do is to listen to FM Gig.
Oh,
go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konbanは FM Gig夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。1月12日、今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。今日は先週に引き続き辻中陽子さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。先週はですね、子供の頃のお話、いじめにあったこと、そして少しずつ軌道修正しながら今の人生につながるべく進路を自ら選んで決めてきたっていうお話など、興味深いお話満載でした。今日はどんなお話を聞かせていただけるんでしょうか。どうぞ最後までお楽しみに。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
それぐらいかな。
心配要素しかない。
え、どういうこと？
もう追いかけるな。そこには思い出があるやろ。なんであの子が上に上がる？
いろんな人おるんやな。
その子だけを見るからね、うん、
よー体が持ったかな。
お母さんは助けてあげたい。恵まれてたかな。よう頑張ったな。すごい考えを持った人、結局すごい手探りよね。高望みはせえへんかな。
FMGあなたの人生ストーリ
ー。まあでもその一言とかそのちょっとで人生がこうやってまた変わってくるというのは面白いね。めっちゃ褒められた思い出とか。
高3の時になって、うん、クラスもやけど学年で上位に成績が急になんか私目覚めたみたいな感じに、もう遅いよ就職するんやろっていうのにもかかわらず、なんか成績がボボボボボって上がった時があって、その時にバンって持って帰ったテスト、お母さんの前では広げたと思うねんけど、うん、その時かな、なんかほんまによう頑張った頑張ったって言って、もう成績で頑張ったって言われたことがほんまにそれが初めてやったかな。最初で最後やほんまに。
なるほどね。
ぐらいやって、それぐらいかな。
いやでもいい思い出やそれはね。初恋はいつですか？
初恋、初恋は中学校1年生の時、中2の先輩だ。ああ、もちろんクラブね。
それはミノとはつ
か、うん、仲良く遊びに行くっていうのでは何回か行ったけど、実ることはなかった。
初恋は大概実れへんね。
うん、私高校の1年の途中ぐらいから、うん、10歳離れた人と付き合いだして、
16歳で10歳ことは26、
うん、の人と付き合って、あんたは遊ばれるから別れなさいよすごい言われたね、 お母さんには。
あ、普通は言われるわな。
うん、で言うても知り合ったのがその時のバイトのところにバイトでいてた子やから、26でバイトってとか、
あ
で、まあ、そこから始まって、 けどね、やっぱり。
まあ、親からしたらそら。
親からしたらそら。
心配要素しかないわ。
心配要素しかない。買ったと思うよ。今だって実際娘おって銃離れた人から彼氏やってきたらやっぱ受け入れられへん。
そしてバイト
バイトやーってなった
らふらふらしたイメージ
かな。そうそうそう、ああ無理、やっぱり同じよねって今になったら思う。
え、結局その人と何年付き合った？
5年ぐらい付き合ったかな。成人式の、20歳の成人式の時もいてたから。
へ
ぇー。21、22か。の時に結婚しようかなと思って、親にも会わせようとしてた時に、うん、おばあちゃんがうちのお母さんに電話してきて、うん、16から付き合って、そんだけずっとおるんやから、もうあんたもう腹くくって許してあげなさい。今社員でしてるってちゃんとあれして、ちゃんと会うて、見てきなさい。みたいなことを言われたみたいで、うん、で、まあまあ、もうしゃあないなって親も思ってくれてて、
うん、
で、まだちゃんと正式な挨拶はしてなかったんけど、
うん、
一回結婚式場っていうものを見に行こうかってなって、うんって言ってて、その前の日の晩に電話がかかってきて、
うん、
あのさ、好きな人ができたから結婚できへん、
すごい
って言われて、え、どういうこと？でも何にも思ってなかったもんやから、
う
ん、
そろそろ
や、え、どういうこと？何？みたいな感じやったのも覚えてて、うん、で今もうその子の親のところに一緒に住んでるっていう、とか思って、いや3日前までは普通に電話してたやん、この3日間で何が起こってんのと思って、
うん、
とりあえず結婚できへんから、彼氏の方からガチャッ電話を切られて、
うん、
でその時彼氏の住んでた家があるから、そこにお父さんに連れて行ってくれって私は言って、
うん、
自転車で行くにはちょっと夜やし遠いしって言ったら、お父さんが顔色も一つ変わへんと、もう追いかけるなって言われた、それだけ言われて、でもそれでも私ワンワン泣きながら、お願いが連れて行って連れて行ってって言ったと思う、ね、
うん、
でお母さんは確かどうせ連れて行ってもらえへんねやから、連れて行ったりこの子の思い通りにさしたりみたいな感じで言うてたと思う、横で、うん、でまあなんやかんやでわーって月日が流れた、忘れていってて、
うん、
またこうふわふわってなるてる時に、なんかお父さんと喋ってた時に、なんであの時連れて行ってくれへんかったんって言って言ったら、そこに行ったらそこにはお前思い出があるやろ、そんなとこ行ったら余計泣くだけやろ、そこは思い出の場所だけでもう終わっといたらいいってなんか言われて、
へえ、それも今から思うと、思い出やね、
うん、もうそのぐらいからかな、お父さんと嫌いや言うてたのが
こうちょ
っとチュッチュッチュッと戻ってきたかな。
なるほどね、
うん、
うん、でまあ高校出てすぐ社会人になったってさっき言ってたけど、
うん、
どんな仕事について18歳、
総合卸売のところに勤めた。そこでもよう考えたらいじめにあったね。すっごい楽しかったんやけど、
うん、
ある時こう上司がこう私の動きを見てくれて評価してくれたんやろ
う
ね、
うん、
苦情係をせえって言われて、でも苦情係をしてる年代の人と、うん、私がそこに入ってしまうと間に3年分の何て年代があるわけ、
うん、
その3年分の年代からバッシング受けたね。
あ、
なんであの子が上に上がる、
あ、いわゆるやっかみやね、
うん、すっごかった。
ああそうなんや、
うん、でも苦情係を経験したからすごいなんか人間っていろんな人おるんやなっていうのがすごい分かったかな。
それもええ経験や、
ね、うん、うわー言うて文句言うてくる人もおったら、うん、穏やかに喋ってきて優しく、あ、いいんやけどね、返してくれ、返金してくれないといいよみたいな感じで終わる時もあれば、ごったごたに揉める時もあるし、もういろんな経験ができたかな。うん、
そこは結構長かったの？その
そこは6年。
でも仕事もしながらそうやって恋もしたりして、結婚っていくつぐらいでするの？
24、
うん、でその時はまだその卸売のとこで働いてた。
働いてた。
どういう出会いで？
社内恋愛。24で結婚したけど、子供を授かったのは34。
遅くできた子供やから余計可愛いよね。
やっぱでも、うん、一人っ子やし、うん、その子だけを見るからね、
うん、
甘やかせては育てたと思う。
まあ、一人っ子はね、しゃあないね。うん、子育てとかで心がけてたこととか。
うん、まあ、私の中で、まあ自分でできるだけ解決できるっていうか、一人になっても寂しくないように友達には恵まれてほしいし、
うん、
自由には生きてほしいし、
う
っていうのはずっと思ってるかな、
うんうんうん、
それを娘にも言うてるし。
結構そしたらいろんな話をお互いする方で。
うん、するかな。
で、うん、マクドナルドはいつぐらいから子供さんが。
子供が幼稚園の下、年少の時の12月から働き出して、で、なんで夜中にしたかっていうのは、PTA をちゃんとしたいから、昼間は開けときたいっていうのがあって、マクドナルド。
なってんね。うん、PTA とか、そういう活動もちゃんとできる時間も確保したり、もうすごい有効的にこう、24時間を使ってるイメージやね。
そういう風に働いたら、娘とも会話できる時間も増えるんかなっていうのもあって、うん、だから夜中、娘は寝てるわけで、ね、こっちは働いてて、で、娘が学校行ってる時に寝てて、
寝てて、
で、帰ってきた時にこう起きてるっていうスタンスがちょうど、
いいよね。
一番会話ができるかなって、最初夜中の仕事と思って途中でこう振り返ることもあったけど、今になったら良かったかなっていうのもある。
いい感じでちゃんと互い違いにね、うん、できてるのが素晴らしいよね。その辺はご主人とかもちゃんとこう理解してくれて、いろいろ話し合いながら。
まあ理解はしてくれてるから今も別にやめろとも言われへんし。
うん、ええ距離感で。
うん、いい距離感かな。旦那との会話の方が少ないかもしれへんね。子供よりね。
まあそうなるやろね、
うん。
まあでもちゃんと家のこともね、きっちりしながら、そして仕事もして PTM っていうのはすごいマルチな。うまいことちゃんと。
でも小学校の時はすごい PTA でも時間作ってたからよー体が持ったかなって思う。今の方が言うでもね、学級委員やし、こんなコロナでそんなに集まるとかもできへん
から、あ確かにね、
それを考えたらすごいなって思う。
うん、で、まあ今40後半なってきて、お父様もね、病気で亡くなられたりとかして、お母様もね、だんだん年齢的には上がってきて、例えば年老いていくこととか、命が終わっていくことみたいなのを考えることっていうのはある？
なるほど。やっぱり中学校の時に、ちょっと自殺しようと思ったことが、うん、やっぱ私の中では今でも残ってる部分やから、
うん、
自分で命を絶やすことはもう絶対せえへんかな。
そうだね。
まあ、うん。でも私どんな状態で亡くなるにしても、うん、使えるとこは使ってほしいっていうのは私の中でずっとあって、
ああいいよね、
臓器とかね、うん、何もかも、もちろんその臓器何でもいいから提供してっていうのも娘には今言ってて、
うん、
もうたかが小さい損なんで、何かが助かる人が一人でもいてるんやったら、うん、お母さんは助けてあげたいって言ってるから、で万が一その私成人式の着物を人生初めてローンを組んで買ったの、
うん、
結構高かったの。もう何回も来た。何十回も来た。もう何かある時に着付けてもらってきて、押したいんやけど、それがもし娘が欲しいんやったら持ってくれてもいいけど、うん、もう別にっていうんやったらお母さんの死に衣装に必ずしてほしい。それだけは言うてる。
いやー、うん、でもそういう意思疎通がしっかりできてるってのはいいことやね。
うん、その二つだけはお願いしてる。
いやー、うん、素晴らしいじゃないですか。
うん。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
そしたらようこちゃんね、今日もね、ようこちゃんの思い出の曲とかを一緒に聞きたいなと思うんですけど、
トリプル A さんの笑顔のループ。
これはなんで選んでくれはったんですか？
あの曲は自分も笑顔になりたい、それでいて人も笑顔にさせたい、 PTA 活動の時の私のスローガンの全ては子供たちの笑顔のためにも連想させる曲なので大好きな曲です。
わかりました。そしたら曲紹介のほどお願いします。
トリプル A で笑顔のループ。
先何があるのかな、 そんな日は決して下を向かないで見つけなそう優しさあふれ出す笑顔のループ笑顔が笑顔を呼びこの世界を埋め尽くすようにいつでも絶やさないでそれが君を輝かせるから幸せを必ず連れてくる
地面ばっか向いてないで幸せなんて落ちてないぜ足取りが重くなるマンデーから華やぎに目がくらむフライデー今日が君にとってファーステップすれ違う日々に種をまいて
気づけばいつも身近などどこかに咲いていて名もないけれど思わず嬉しくなる花
ありがとうそんな言葉が添えられそしてきっとあなたから始まる笑顔のループ
どんなに小さくても素敵なこと見つけるたびに素直に喜べたらまた笑顔に
土曜日の朝7時30分からは週末の入り口を楽しいトークで爽やかにお届けするカズくんのよろしくお願いします。今のお仕事マクドナルド楽しいですか？
うん、仕事は楽しい。
どんなところが一番こう魅力的な感じ？
夜中働いてて、いろんなお客さんがいてて、このコロナの中さ、働いてる人もいててさ、夜中に、うん、そんな人らがやっぱりすごい疲れ切って、そんな時にこっちが気をつけて帰ってくださいよって言った時に、ありがとうってこうちょっとでもこうふんって笑ってくれたりとか、頑張ってねえじゃないんけど。うん、そういうのもこう一緒に包んであげれてるような気がする。
うん、楽しくできてて、まあでも今のところはじゃあできるところまでは頑張ろうかなと。
できるところまでは頑張ろうかな
ということだね。
うん、
PTA とかで、こうやっててよかったなと思うこと、う
ん。いろんな人と会えたね。
そうやろね。
で、特に私、PTA の本部役員っていうのは、お母さんらも必死なのよ。子育てにも必死やし、うんうんうん、それでいて自分の人生にも必死やし、なんか訴えてくる人も多かったし、うん、うん、気持ちもわかるし。でもやっぱりできる範囲できへん範囲っていうのもあったから、うん、そこをクリアするのにすごい時間費やした出来事もあれば、うん、そうじゃない出来事もあるし、それでいて辻中陽子っていうのを見てくれてる保護者さんは、本部役員はできへんけど学級委員やったらお手伝いするわって言って自分から立候補してやってくれる人にも巡り会えたし、
うんうん、
すごい恵まれてたかな。
いや本当にこういろんな学年のいろんな人たちとの接点ができるっていうのは大きいし、うん、
大きい。
まあそんな中で全く畑違いの僕とも出会ってしまうというね。
そう
これがまだ
でもこれも BTA やってなかったら出会えてないからね。出会えてないですね。そうなの。
合唱作曲家のね、湯桁健介さんっていうね、
うん、
人が結局やっぱ学校の子供たちが歌える歌をっていうことでずっと仕事してて、 その流れで僕はその彼が活動し始めた頃に出会ってたから、うん、全く接点は違うんだけど、その僕が湯桁くんのライブの主催をするときに全国の湯桁ファンに声をかけた中に、うん、陽子ちゃんであったり上島茂雄さんっていうね、
そうなん
です、人が絡んでくれて、それが出会いのきっかけっていうことやから、やっぱり俺もすごいよね、思うと。本当に
ほんまに今になれば PTA をやってなかったらほんまに繋がれへん。
確かに。子供の頃の自分にメッセージを送るとしたら、
もっと勉強しなさい今になったらもっと勉強しなさいかな。
そのいじめにあってた頃の自分とかにもし声をかけれるとしたら、
褒めるかな。よう頑張って親にバレんように毎日よう行ったなって褒めてあげるかな。うん、うん、よう頑張ったなって言ってあげたいかな。
そうやね、ほんまにそうやね。そしてちゃんと生き延びて、
うん、
生き延びて戦時中みたいだけど、
いやいやいや、
でもいやほんまにほんまに、
うん、やっぱりそこかな。今こうやって人生ストーリーをこうやって喋ってきてたら、そんな感じが一番してきた。
まあそんな流れで、
はい、
こうして人生を改めて振り返ってもらって思うこと、
この取材を受けるまでは、ああもうちっぽけな人生し、今でもそう思うけど、いざこうやって喋ってたら、ああまんざら私の人生もそれなりにいろいろ波乱万丈やったんやなって思うかな。
十分万丈
で、改めて生きててよかったなって、改めて自分に、だからなんやろ、今その前の質問でいじめられてた時の自分になんて声かけるって言われた時に、あ、褒めてあげたいって初めて出たかもしれん。そんなこと思ったことなかったから、わあ自分褒めたことなんかないのにねなんか、うん、こうやって語ったと言われると、あー、うん、よう頑張ってたなって思う。
いやー、それは素晴らしいじゃん。
それは思った今
それは思うとよかったね今日はね、
うん、
ほんまに素晴らしいですよ。
いや、う
ん、はい、これからやっていきたいこととかやってみたいこと、
ちょっと今お手伝いさせてもらってる、
うん、
桂田源太郎さんの視覚障害者の飲食店の経営の、私お手伝いっていう意味じゃなくって、それを実現していく方向でどうやったら進められていくっていうか、もう経営をするからっていうので私今ちょっと思ってなくって、
うん、
そういう風に心がけていくために一緒に勉強させてもらいたいかなっていうのが、うん、今はなんかほんまに間近で視覚障害者の人にと友達になれて、私健常者なのにそれ以上にパワフルで、すごい考えを持った人に巡り合って、私自身もなんかプラス思考に自分で持っていけるようになったかな最近。うん、ああこんなん思っとったらあかんかんかんって、今までやったらもうだんだんとこうどん底にこうどんどんどんどんどんどん行ってたんやけど、うん、そう友達によく言われてて、あんた悩み終わったな思ったら、まったに悩み作ってくるよねってで、なんかもう趣味持ちやっていつもその子には言われてて、
うん、
あそれが今視覚障害者の飲食店の経営を目指すっていうところに、趣味って言ったら怒られるかもしれんけどね、うん、なんかそういうお手伝いのことも考えるのが楽しいというか、やってみようって今思えるところ、
うん、 ぜひぜひ一緒にね、頑張ってください、
はい、
もし今度生まれ変わるとしたら、
はいはい、
どんな人生を送ってみたいですか？
そら金持ちでお金にもとっても裕福で、もう好きなものいっぱい買えてもうがままにも仕事もせえへんでいいお嬢様で生まれたいって言いたいところやけどそんなことしたら私は多分結局はもう、そんなんじゃ無理なので今みたいな人生でいいかな、高望みはせえへんかなって思う。
ちょっと意地悪な質問、もし次生まれてくるときに視覚障害やったら、
あのね、私自分の家の構図って分かってるやん、
うん、
それでいて私一回目隠しして玄関から家を全部歩いてみたの、
うん、
やっぱり怖いよね。
家の中のこと分かってるとは言えやっぱ怖いよね、
うん、怖い。パッて真っ暗にして周りをあれすると、なんぼ分かってた家でも結局すごい手探りよね、
うん、手探りよね。
ね、やっぱり見えてるからこそどこにも当たらず行けますよって分かるけど、見えてなかったらやっぱり距離感が分かれへんから、やっぱり触るよね壁を。壁触ってって、あ、なくなった、あ、ここが台所やなとか、あ、ここがトイレやな、あ、ここお風呂場やなって分かるけど、なしで歩くこともしたの、
うん、
距離感で覚えてる感覚で分かるかなと思ったけど、わーって歩いてみて、この辺来たらあの部屋が横にあるはずと思うところでないの。それは何って言ったら歩幅がちっちゃいのよね。
ちっちゃいちっちゃい
ね。
怖い。
ああなるほどなーと思って、カズ君とか視覚障害者の人に会えへんかったら、あんまりそんなことしようとも思えへんし、経験もしようと思えへん人生で終わってたと思うし、うん、
確かに。
うわー、もう一言にそれを言われたらもう怖いよね。
まあでもそういうのもね、おそらく何かのご縁でそういうね、うん、こういうご縁もあったんやと思うから、
もうほんまにそうやと思う。
まあもしこれから何か人生何があるか分からへんけども、
うん、
ね、何かの折にはそういうのも参考になるんちゃうかなとどんな収め方やった話やけど、
いやいやいや
いや、まあね、いろいろと興味深い話たくさん聞かせてもらって、あの陽子ちゃんとも出会って1年半ぐらいで、
うん、
まだまだ聞けてなかった話いっぱいあったけど、今日いろいろ聞かせてもらって本当にどうもありがとう。
いえ、どういたしまして。
これからも末永く仲良くよろしくお願いします。
はい、こちらこそお願いします。
今日は長い時間ほんまにありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
辻中陽子さん、たくさんの素晴らしいお話を聞かせていただいて本当にありがとうございました。これからも素敵な仲間たちと人生に楽しい思い出をたくさん刻んでいってください。応援しています。
We'll always have FM geek. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at your kid.
TV ワンダーのステイゴールドをあとテーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙アットマークラジオドット 180r.com otegami アットマーク radio ドット 180r.com 人生ストーリー係宛です。よろしくお願いします。来週のこの時間は僕と人生で一番古いお付き合いのお友達、ひがやんこと松村ひろゆきさんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー、お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。So long.
filled with sorrow and compassion, though not imagined.